東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり、本当にありがとうございます。さてさて、もう一年を振り返る時期ですね。早いですよね。もう私の一年はズバリ辛かった年です。もうね、去年そうですね、就職しまして、まあ一安心とか思ってたら、春先にね、年明け春先に母が亡くなりまして、もう速攻父の介護が始まって、で、まあ、埼玉と愛媛を往復する生活で、介護ヘルパーさんが入るまでのその1ヶ月間ですね、きつかったですね。毎週毎週帰ったんですけど、なんですけども、今はね、あ、お父さん動いてるわ今日もとかっていうのをカメラで確認することができるようになってからは、本当少しほっとしてるところですかね。まあこんな壮絶な1年も、今までにはなかった1年だったので、自分のね、この力加減とか体調管理とかをこう、考えながら、よくやったかなって思ってます。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net akky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第214回目放送、辛抱の2021年よ、さようなら、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはドロロです。はい、先にですね、ちょっといただいたコメントをご紹介したいと思います。ラジオネーム茶太郎様、レタス1個99円、毎日食べる食材はやはり値段が気になっちゃいますよね。ミニトマト1パック300円とか見ると萎えます本当ですね。そう、野菜がね、やっとちょっと安くなったかなとか思ったんですけど、また年末に向けてね、お正月料金になっちゃうと思うんですけど、そうですね、私も、もう見切りの処分品っていうのが野菜ではあってるんですけど、まあ、たまにね、すごいいい状態の野菜があったりするんですよ。で、その時はもう買いですね。でもその日のうちに食べちゃうから、少々しぼんでても大丈夫とかっていう感じで、もうこれ売るんかいとかっていうようなものもあるんですけどね、まあ、それは上手に避けて、これならっていうのを選んで買うようにしていますね。茶太郎さんもそうね、ミニトマト300円だったらね、でもそれ安い方かもしれない今もっと高いような気がするね。え、何もかも高くなって、給料は上がらずで、ほんと食べる量が減ればね、痩せたりもするんでしょうけども、全然痩せないですけどね、どういうことでしょうまあどちらにしましても、茶太郎様、コメント本当にありがとうございました。さて、本題のドロロです。 このドロロっていうのは手塚治虫さんによる日本の少年漫画で1967年から1968年まで連載されたものです。もうかなり古い漫画ですよね、はい、でこの漫画はですね、背景は時代背景っていうのは戦国時代の日本になります。で、まあ、妖怪から自分の体を取り返すべくこう旅をしながら、妖怪退治を行う百鬼丸っていうのと泥棒の子供のドロロっていうこの戦いのお話になります。泥棒の子供はですね、お父さんとお母さんがいたんですが、まあ、死に別れてしまって、まあ、泥棒をして生計を立ててたんですけど、まあ、旅する百鬼丸と出会って、まあ、百鬼丸と、共に旅をしていくっていうようなお話になります。ですね、私はこれ、ドロロは原作本は手元には持ってたんですけど、本当にこの間つい最近なんですが有料配信サービスでアニメ化をされてましてびっくりです、うん、でこのドロロっていう、まあ、手塚治虫さん の作画っていうのはどっちかっていうとちょっとモノクロで、タッチがこう鋭い感じがするんですけど、アニメーションではかなりこうなんていうのかな、柔らかく、色をつけて、作り直してるっていうか、まあ、してあるような形でだいぶ見やすくなっています。でお話もそうですね、原作のお話はかなり、まあ、残酷なシーンとかもそのまま出てたりするんですけど、やっぱりアニメにはちょっと、ね、残酷シーンは少し外してみたいな、少し、ね、画面を避けてみたいなところがあって、まあ、子供さんでも大丈夫かなと思います。もともと手塚さんの作品っていうのはいろいろな考えだとか、なかなかね、万人受けしにくい、しづらいような、ところがあるんですけれど、それをうまくアニメ化したなっていうふうには思ってます。でストーリーなんですけれども、武士の醍醐景光という人がいました。でこの人はあるお寺のお堂で魔物に通じる48体の魔神像に向かって天下取りを願い出ました。ね、願いを叶えてくれ、私は天下を取りたいんだっていうふうにして言ったんですね。じゃあその代償にっていうのは、自分の間もなく生まれてくる子を生贄として彼らに捧げることを誓います、はあ、で自分の子供を、まあ、生贄にして天下を取りたいっていうふうにして願い出なんですね。でまあその後誕生した赤ん坊っていうのは体の48箇所をなくした状態で生まれてきましたね。まあ、産んだ奥方様も嘆き悲しんでいるんですけど、まあ、殿様景光は川に捨ててしまえと、まあ、命じてしまうんですね。で、まあ、川に捨てられて、まあ、流される途中でお医者さんの樹海っていうのに拾われて彼の手で育てられていきます。もう目は見えない、鼻も匂えない、耳も聞こえない、まあ、当然話すこともできないっていう状態で流されたんですけど、やっぱり成長、まあね、そのお医者さんの手で育てられていって成長していくにつれて、やっぱりできること、もう何もなくなってるんだけど、その中でも自分ができることで生きようとする、その生きるっていう力だけが彼を成長させていくんですね。でこのお医者さんは義手だとか義足っていうのを作ることができる人で、その子供に、そういったものを装着させていくと、なんと、彼は自由に動き回れるようになったんですね。まあそうして14年経って成長した赤ん坊は、まあ、百鬼丸っていうふうに名前を、つけてもらって、まあ自分自身の体がないことについて、まあ、疑問には思ってたんですけど、実はですね、この2人の生活しているところに妖怪が、現れるようになるんですね。でその妖怪をどうもこう倒した時に百鬼丸 のある部分が取り戻される、そこが補完される、ね、例えば、まだ目はねしばらくは見えないんですけど、何かの五感が戻ってくるっていうことが分かって、それでお医者さんはこれは旅に出して自分 の体を取り戻すようにした方がいいっていうことで、まあ、泣く泣く送り出すんですよね。そうして、まあ、百鬼丸はね妖怪退治をしながら自分の体を取り戻すっていう旅を続けることになります。 である時、たくさんの大人たちが寄ってたかって子供を袋叩きにしているんですね。で、袋叩きにされている子供を、まあ、百鬼丸助けたんですけど、その子供がですね、百鬼丸は実は腕に刀を仕込んでありまして、うん、でその腕をパカッと外すと刀が出てきて、刀でその戦うことができるんですけど、その刀が欲しいって言ってドロロが言いましてですね、この刀はもう体にくっついてんだからダメだって言うんですけど、寝てる隙とかに絶対取ろうとしてて、まあ、百鬼丸に、うん、まとわりついて離れないんですね。まあ、で、百鬼丸も、早々、邪険にもしてたんですけど、やっぱり、ドロロの、今まで生きてきた経緯とかを、まあ、知ってですね、なんとなく憎めないでいて、一緒に旅をするっていう風になってます。まあね、ね、油断すると刀取られちゃうんですけどね。まあそんなことでいろんな経験をしつつ2人で乗り越えていくうちに、まあ、相棒とか、ね、友人とかっていう奇妙な絆が生まれていきます。そうだ、今、局長さんから手に刀って、そうですね、ほら手に仕込んである銃がありましたね。そう、コブラです。私も、この手塚さんの作品からいっぱいイマジネーションもらって生まれたお話ってきっとたくさんあるんじゃないかなと。え、年がバレる。本当ですね。そうですね。うん、手塚さんの作品が本当にいろんなね、漫画家のね、教科書的な、ものになってるっていうのはやっぱ感じてますね。妖怪物だとか、本当それこそドロロの刀とかね。うん、こうやってどんどん広がっていくお話のね、大元になる、作品を作ってる人なんですよね。はい、さてさて、この魔物を倒すたびに奪われた48箇所の体が少しずつ戻っていきます。ね、で百鬼丸も、話が、声もなくしてたんですけど、声も出るようになったりとか、左足が生えてきたりとか、そういうことがありました。でなんですけど、妖怪退治をして本来は村の人たちにこう感謝されて、いつまでもいてくださいとかって言われるじゃないかと思うんですけど、ところが村人たちはこの妖怪を退治して体がね戻ってくるっていう人をやっぱり毛嫌いして、で結局早く村から出て行ってくれなんていう恩知らずなことをするわけですよ。で、まあ、二人は、くっそーとかって思いながらも、旅を続けていくっていうことです。で、だんだん、こう、旅も続けていって、因果の、ね、因果関係っていうんですかね、この、因縁みたいなものがあって、とうとう、その、影光、そう、武士の醍醐影光さん、百鬼丸のお父さんと、出会ってしまうっていうところですかね。まあ、お父さんと出会ってからも大変なんですけど、その後も、国境の問題だとか、埋蔵金を探したりだとか、ね、そんなことが続いていくっていうところで、楽しみに、その先をね、楽しみにしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アーキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術は東京ディズニーランド貸し切りナイトです。もうようやくですよ、はい、ようやく本来ならば2021年ね、今年の初めの1月に、実施される貸し切りパーティーだったんですけど、もう本当に延期に延期が重なって11月の初旬に、あったんですけど、それにやっと行ってきました。 この貸し切りナイトっていうのはですね、ディズニーランドを貸し切って、キリンの、キリンの、当選したものだったんですけど、ご招待されたんですけど、大体これはですね、夜の7時半から10時半までなんですね。まあコロナの時にこんな夜中にね、遊んでなんかいられませんから、もうやっと収束してっていうところで、で、今回のこの、11月の初めの分ももしかしたらまたね第6波とかってね ある可能性があるので、もし今回、延期になったらもう中止ですからっていう風にして言われてたもんで、もう本当は良かったとか思ったんですけどね。はい。で、この、貸し切りパーティーなんですが、この当選者だけにその招待券というかパスが郵送されてくるんですけど、でたったの3時間です。はい、ね、7時半から。で、この3時間で、じゃあどうやってディズニーランドを楽しむかっていう感じなんですけれども、私今回、もう本当ディズニーファンとしては本当恥ずかしいぐらいな大失敗をしまして、さてさてどんな大失敗をしたかと言いますと、今、ファストパスとか、スタンバイパスとか、エントリー受付とかっていう、言葉が あるんですけど、今ファストパスっていうのはないんですね。なくなったというか、今休み中っていうか、まあそんな感じです。で、今、スタンバイパスとエントリー受付っていうのがあるんですが、前にディズニーランドに行った時に美女と野獣の物語に乗ろうとした時にはエントリー受付っていうので、エントリー受付っていうので、乗ったんですね。で、このエントリー受付とスタンバイパスっていうのが、かなり違っていて、で私もこれに気がつかずに、ミスミスこの貸し切りパーティーで美女の野獣に乗れるはずだったのが乗れなかったんですね。なんかね、もうエントリー受付っていうのはある意味抽選です。だから何時にこう、ね、エントリーしても抽選なので当たり外れができるんですね。何時に抽選してもいいんです。なんだけどスタンバイパスはこれは早い者勝ちなんです。だから早く入った人からどんどん、スタンバイパスが取れるんですけど、私はもうてっきり美女と野獣はエントリー受付でやってるもんだと思い込んでいて、スタンバイパスっていうことに気がつかず、結局スタンバイパスのその発行の時間を気がついた時には過ぎていたっていう、もう泣くに泣けずに、もうせっかく来たのに美女と野獣の物語に乗れないなんてっていう大失敗を犯しました。一緒にね行った人もきっと美女と野獣乗りたかっただろうにとか思うとね、ちょっと悲しいんですけど、まあでも美女と野獣と物語は一回乗ってるんだからいいやとか思って、また気持ちを変えて、はい、またディズニーランド回り始めました。もうディズニーランドも本当に何年か前と比べて随分変わってしまっていて、まああと夜だしね、夜なんで、とってもお店がいろいろ開いてるってこともなかったんですけど、あと花火もないし、ちょっと寂しい感じはするんですけど、あとエレクトリカルパレードですね、ね、もうそれもなかったんですが、なんとなんと雨の日に、雨の日だけに夜エレクトリカルパレードの代わりにやるものがあるんですね。それを見ることができました。ナイトフグローとかっていうやつなんですけど、もうね、もうそれ見られたからいやーとか思って。あと、スプラッシュマウンテンも乗ったし、ビッグサンダーマウンテンも乗ったし、スペースマウンテンも、乗れました。だから昔はその 3マウンテン制覇とかってねやってたんですけど、もうほんとこの最近は絶対もう無理で、だって一つに90分とか180分とか待たなきゃいけなかったんで、コロナの前ですね、それはもうできなかったんですけど、もっと前、15、6年前、やばい20年前とか言っちゃいそう。その頃は、そんな3マウンテン制覇とかってやったんですけどね、もういろんなことが、変わってしまっていて、もう昔を懐かしむ気持ちっていうのはやっぱりね、なんか昔はどうだったっていうのはすごく反発してたんですけど、でもやっぱり昔は良かったなっていうのをつくづく感じてしまう、そんな感じですかね。まあそんなこんなで、まあでも3時間はたっぷりディズニーランド楽しみました。最後にね、汽車に乗って一周してきて、それで10時過ぎて、 と帰りました。はい、それからですね、あと株主優待券が実はもう延期に延期っていうか、延長有効期限が延長されていて、それもとうとう切れることになったもんで、もう慌ててまた抽選というか、まあ、入場抽選っていうのをするんですけど、それに当たりまして、やれやれって言って11月の月末に行ってきたんですけど、もう今度はね C に行ってきました。で C の方も、まあ入園制限は、ね、ある程度人数絞ってくれてるんです。人は少ない、そうです、最盛期の5分の1ぐらいじゃないかなと思うんですけど、結構いるんですよ、人はいるんですけど、最盛期のから比べれば本当に少ないと思います。でこの C でもスタンバイパスと、うん、エントリー受付っていうのがあります。で今私が行った時にスタンバイパスになってたのはトイマニとソアリンでした。でこれもやり方考えないといけなくて、結局ソアリンの方が人気があるので、早くなくなるのはソアリンなんですよ。なんで先にソアリンでスタンバイパス取って、ソアリンに乗ったらすぐに、うん、トイマニを取らないとスタンバイパスが取れないっていう。でかつ開園1時間前には行っていないと、そのソアリンに早く乗れないのでっていうね、もうなんかもうね、いっぱい計画っていうかね、時間に縛られてですね、なんか窮屈だなっていうのが、また1以上ではあるんですけど、まあ、それでもね、うん、入れただけで嬉しいとかって思わなきゃいけなくて、うん、まあ、そんな文句も後に消えていくんですけど、あとエントリー受付っていうのが C にはありまして、このエントリー受付は今回はなんとあれです、ビッグバンドビート、あ、スペシャルトリートっていうショーがあるんですけど、これはエントリー受付でした。で前ビッグバンドビートの、やってたんですけど、それじゃなくてですね、もうコーンセッションっていう、そうですね、楽器部門が全然いなくて、もうキャラクターの踊り、ダンサーの踊りだけのショーになっています。まあ本当にブロードウェイミュージックシアター、ちょっと豪華なねシアターなんですけど、そこに入るのがもう何ヶ月ね、1年ぶりとか2年ぶりとかになるんで、もう入っただけで良かったんですけど、でくしくも私がいつも選んで座っていた座席があるんですけど、その座席に当選するっていう、そんなこんなでですね、まあいろんなことを思う一日になりました。あとエントリー受付ではグリーティングもやってまして、ドックサイドのところでやってたのには一つだけ、うん、エントリー受かりましてですね、そこでクラリスさんと一緒に写真を撮りました。今もクラリスさんと触ることはできなくて、もう遠くでクラリスさんにこう手を振って、で遠くにいるクラリスさんを挟んで、写真を撮るっていうような状況になってます。もうダッフィーとかミッキーとかミニとかにはもう全然当たらなくてそりゃそうかね、やっぱりみんな写真撮りに来てるんだなとかって思いましたかね。たまたま、ね、人がまだ少ない時間に、回れたのでちょっと得したんですけど、さすがに連れ合いは5時の時点でもう疲れ果てて先に帰りましてですね、で私はあと1人で9時まで、4時間ぐらいやりました。1人でもう絶対連れ合いがいたら並ばないセンターオブジアスに30分並びましたしあとマジックランプシアターっていう、ここもシアターなんですけど、ここも30何分かかったんですけど、やっぱりそこで、ね、時間気にしないで待てるので、それもやりました。あと C に行ったら夜景がねとっても綺麗なんです。水辺に映るライトっていうか照明とかも、こういつまででも見て眺めていられるっていう、まあ、そんなこんなでですね、もう今 C は普通に入ったら9000円とかかかるんで、とってももう、自腹ではいけないんで、株主優待を待ってまたこっそり行ってきたいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはドロロでした。ドロロのね、命名はね、あの泥棒ドロロっていう風な感じでドロロになったらしいんですけど、その真偽のほどはよくわからないそうです。ね、ドロロ、あの百鬼丸じゃなくて、ドロロっていう名前がついたにもなんか理由があるんでしょうね。百鬼丸が体を取り戻さなきゃいけない、それにひっついて回る子供の名前が、タイトルネームなんですもんね。不思議な感じ、はい、それからぽっかりタイム利用術では東京ディズニーランド貸し切りナイト、ね、キリンさんの、一生懸命お茶を飲んで、バーコードを送りました。なんとか当たったんですけど、なかなか行かれなくて、延期に延期が重なってやっと行けたっていう話です。それと株主優待券でディズニーシーにも行ったっていうお話をしておきました。ね、ディズニーのね、なんか食べて送るっていうのは、またプリマハムでもやってまして、それも今回一生懸命準備して今送ってる途中です。1個ぐらい当たんないかなとか思ってますね、なんだかんだ言って今年1年も早かったですね。もう締めくくりはやっぱりディズニーっていうのも笑っちゃいますね、いろんなことがあったと思いますが、皆さんどんな1年だったでしょうか。来年は明るくてまたね、元気に過ごせたらいいなとか思うんですけど、どうでしょうかね、はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第214回目放送、辛抱の2021年よ、さようなら、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はこってりカルボナーラにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りいたしました。それではまた来年お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air